町にぎわいラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さん、明けましておめでとうございます。2016年初めての奈良町にぎわいラジオ第10回目の放送となりました。今年も奈良町の100年の町屋、奈良町にぎわいの家よりお届けします。奈良町にぎわいの家は、暮らしの季節感を大切に、かまど体験や季節の茶会、二十四節気や町屋のことがわかる講座、またコンサートや展示イベントなど、見るだけではない参加体験する100年の町屋です。昨年はたくさんのお客様にご来館いただきました。ありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、お正月、皆さんはどんな風に過ごされましたか？今年はとても暖かいお正月でしたね。梅が咲いたというニュースも聞くくらい、とても暖かでした。さて、奈良町にぎわいの家では、二十四節気、昔の暦を紹介しています。1月後半は、大寒、大きく寒いと書く大寒です。そんな暦の言葉とは裏腹に、暖かい年末年始でした。海では海水の温度が高くて、海苔の収穫が例年の10分の1だったり、冬の味覚、お刺身が美味しいブリの水揚げがとても少ないなど、暖冬の影響がまず海のニュースから聞こえてきます。二十四節気の暦の言葉は、かつての日本の気候と今の違いを改めて感じさせてくれる季節の言葉であるなと感じます。さて、奈良町にぎわいの家では、1月をお正月遊び月間として、いろんなお正月遊びを用意しています。まず、座敷には、カルタと福笑い。子供はもちろん、大人も一緒になって楽しんでいただいています。カルタは、ことわざカルタで、犬も歩けば棒に当たる、など、耳にしたことのあるフレーズですが、案外、若い方は知らないことわざも多いかもしれませんね。また、玄関横の外のスペースには、羽子板と駒を用意しました。羽子板は男の子も夢中で遊んでいましたよ。また、駒回しはおじいちゃんの手ほどきを受けてとても上手に回す子供さんもいました。家族で懐かしい正月遊びを賑やかに楽しんでくださる姿を見ると、なんだかとても嬉しくなります。どうぞ1月31日まで、お正月遊び体験しにいらしてくださいね。初めて奈良町にぎわいの家にお越しの方のために場所をご案内しましょう。近鉄奈良駅からは歩いて猿沢池を通り約10分くらいです。JR 奈良駅からですと三条通りを東に歩いて徒歩約15分です。皆様のお越しをお待ちしています。それでは本日のメニューをご紹介しましょう。まず、奈良町にぎわいの家のテーマでもある二十四節気について、節気の言葉とにぎわいの家オリジナル短歌から季節の息吹を感じていただきます。そして、奈良町にぎわいの家スタッフによるにぎわいの家おすすめスポット、そして奈良町人ボイスでは12月に行われた蓄音機コンサートより蓄音機を寄贈くださった山本正文さんの声とコンサートの様子をレポートします。お昼前のひととき、どうぞご一緒に。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉、二十四節気。奈良町にぎわいの家では、明治まで使われていた旧暦の二十四節気を今の暮らしにも生かしたいと、節気講座やオリジナル二十四節気マーク24種類を作り、二十四節気に親しんでいただいています。さて、そのオリジナル二十四節気マーク、スタンプを作り、皆様に押していただいていますが、この度、オリジナルハガキ24種類も発売することになりました。来月にはもっと詳しくお伝えできると思いますので、ご期待くださいね。では、その二十四節気について簡単に説明しましょう。二十四節気 というのは昔の暦の言葉で1年を24に分けて季節の区分を表しています。私たちが今もよく耳にする二十四節気としては春分や夏至、冬至などですね。では1月の節気を紹介しましょう。二十四節気小寒、1月6日から1月20日まで。字の通り小さく寒いと書いて小寒と読みます。小さい寒さというわけではありません。いわゆる寒の入りで寒さが本格的になる頃という意味です。寒さが増してくる頃にあえて寒中水泳や寒稽古などのニュースを聞きます。寒さを超えた後にみなぎるものがあるのでしょうね。寒い時期に鍛えられたものは強いということなのかもしれません。二十四節気大寒、1月21日から2月3日まで。こちらも字の通り大きく寒いと書いて大寒と読みます。大きく寒い、本当に寒さが極まるような節気の言葉ですね。最も寒い時期で1年の最低気温もこの節気のあたりに出るそうですが、今年はどうでしょうか。寒い時期なので水がきれいであり、空気中の悪い菌も少ないので、お酒やお味噌など仕込むのもこの時期とのことです。日本ならではの食べ物は寒さの中で育つのですね。奈良町にぎわいの家オリジナル二十四節気短歌。奈良町にぎわいの家では節気ごとにオリジナル短歌を作っていただいています。作者は奈良在住で短歌結社山眉編集委員の北貴子先生。北先生のお歌を書家の大岡さんが色紙に書いてくださり、座敷の床の間にしつらえていますので、ぜひご覧になってください。小寒の歌。ストーブにシチューとろとろ煮えている。小寒の夜、笑顔が揃う。ストーブの上にシチューが乗っている。冬の暖かい風景。鍋を置けるようなストーブは今はなかなか見られませんが、火の色を感じながら暖をとっていた時代は、体で感じる温度以上に気持ちがぬくもる冬であったように思います。小寒の冬、ストーブを囲んでシチューができるのを待っている。美味しい予感に笑顔がこぼれます。冬のお家の素敵な時間の風景です。大寒の歌。マフラーに顔をうずめて大寒の街を急ぎり風に向かいて。マフラーに顔をうずめるほど大寒の街は寒くて、自然と足が速くなる。風が吹きつける。マフラーを編んであげたいと思ったことのある世代にとっては、冬のアイテムとして必須の防寒具であったことでしょう。そんな昔の長くて分厚いマフラーを思い出すと、暖冬でない厳冬の寒さが忍ばれるお歌です。奈良町にぎわいの家スタッフおすすめスポット。このコーナーはにぎわいの家のスタッフによるここがおすすめというところを話してもらいます。今回のお話はスタッフのサポートをしてくださっている竹本秀明さんです。聞き手は西村知恵です。
今日はにぎわいの家スタッフの竹本秀明さんにお話を伺います。竹本さん、よろしくお願いします。はい、では早速ですが、竹本さんのにぎわいの家のおすすめスポットを教えていただけますか。
スポットっていうか、全体的に雰囲気は好きなんですけども、僕個人的には庭が好きなんです。
お庭ですか。
庭です。
どういったところが。
普通の民家、ここは民家なんですけども、
はい、
民家にしてはちゃんとした日本庭園みたいな形を作っていて、それが素晴らしいなっていう感じで、
はい、
夏は大変ですね。あと草引きとかっていうのも大変でしたけど、 でもその代わり苔が生えてきたらなんか面白いなっていう感じはします。あともう一箇所、これはまあ一般に今は公開してないんですけども、蔵の2階っていうとこがあるんですけども、
はい、
蔵の1階は展示スペースに使ってるんですけども、2階は 普段の倉庫とかに使ってて、公開はしてないんですけども、はい、今はその倉庫が薄暗くて静かで、
はい、
なんとなく好きなんですけども、
はい、
ただ女性スタッフの方に言いますと薄気味悪いっていうふうに言われて
そうなんですか。
1階はギャラリーに使ってて壁とか、はい、綺麗にしてるんですけども、2階は昔のまんま。
そうですね、壁も土が見えてましたっけ。
土壁のまんまで、
はい、
もう薄く汚れてるんですけども、
はい、
まあ、それが女性の方に言いましたら薄気味悪いっていうふうに言われるんですけども、はい、僕は個人的には好きです。
そうですか。
蔵の2階つ蔵って言ったら、なんか悪いことしたら子供の頃は閉じ込められるっていうふ
う
に言われてたところですけど、大きくなったらなんか落ち着きます。
そうですか、
はい
はい。にぎわいの家の全体としてこうどんなところに魅力を感じられますか。
当初はそうでもなかったかもしれないんですけども、最近は近所の方がよくいらっしゃってて、
はい、
よく定期的に本当いらっしゃる方とか、
はい、
二十四節気のスタンプカードがあるんですけども、はいはいはい、それは定期的に
押
しに来られる方とか、
はい、
イベントも割と定期的に、
そうですね、
はい、そういう方がいらっしゃるのが面白いっていうかかなとは思います。
そうですね、
はい。
次のコーナーでは12月の蓄音機コンサートのレポートをお届けしますが、竹本さんは奈良町にぎわいの家の蓄音機の操作もしてくださっています。まずこの蓄音機なんですけれども、だいたいいつぐらいに作られた蓄音機なんでしょうか。
多分戦前ぐらい、はっきりしたことはわからないんですけども、戦前だいたいもう80年近く経ってるんじゃないかと思います。
そうですか。でこの蓄音機なんですが、こう電気も使わずにどうしてあんな音が大きな音が出るんでしょうか。
これは SP レコードっていうレコードを使ってまして、
はい、
レコードから の溝の振動を、
はい、
ラッパと同じように、
はい、
自然に電気を使わずに増幅するみたいな形です。
中にこう隠れてるわけですね、ラッパみたいなのが。
そうですね、これより一つ古いタイプの蓄音機でしたら、
はい、
外にラッパが見えてるんですけども。
なんか見たことあります。
ありますか、
はい。
これはもうちょっと後の時代の製品なので、
はい、
箱の中にラッパが隠れてるような形です。
あっちの方が前なんですね、
はい、原理としては中に隠れてますけども同じ原理です。
なるほど、
はい。
で竹本さんはこの蓄音機の針もこの竹で作ってくださいましたが、こう竹針とこう鉄針のこう違いみたいなのはどうなんでしょうか。
材質の違いからかもしれないんですけども、やっぱり、
はい、
鉄の針は硬い音がなりますね、はい、竹の方が柔らかい音が鳴って、まあ、これも竹の方が個人的には好きかなっていう気はします。
では今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
奈良町人ボイス。さて今月の奈良町人ボイスは、先月12月12日に開催された蓄音機コンサートよりレポートをお届けします。奈良町にぎわいの家の入り口に蓄音機がありますが、この蓄音機は奈良町にお住まいの山本正文さんが寄贈くださったとても珍しいものです。蓄音機にかける SP 版も多数いただきました。その懐かしいレコードの音を聞きながら、以下西村知恵がレポートします。
にぎわいの家に蓄音機がやってきたのは昨年9月でした。みんなどんな音が出るのか興味津々。初めて音が流れた時、その音に惹かれてにぎわいの家に入ってきたお客様もいらっしゃいました。懐かしい蓄音機の音は町屋にぴったりです。さてその蓄音機を寄贈してくださった山本正文さんの言葉をお聞きください。
どうもはじめまして。この町内の住人で山本と申します。この度は蓄音機コンサートということで、各も大勢の方がお越しいただきまして誠にありがとうございます。この蓄音機はご覧になった通りかなり骨董品で、もう80年90年ぐらいのものに違うかなと思いますけどね。これは私の 実は親父の遺品で、このまま置いといても、ちょっと私の世代と次の世代もおそらく宝の持ち腐れで、困ったなと思ってて、たまたま庭屋さんに話したら、快くお受けいただきましたんで、まあ、このような有意義な場を持っていただいて、誠にありがとうございます。私も音楽が好きで、昔はよく、洋版の方ですけどね、ご存知の方もおられると思うんですけど、ポール・アンカとか、ニール・スラガとか、ヘレン・シャビロとか、コニー・フランシス、まあ、こういう類の版を、まあ、今も貯蔵しております。まあ、数百枚。で、私は、昭和43年にですね、大学を卒業いたしまして、で、まあ、音楽が好きということで、たまたま、定築レコード、まあ、2キロほど、南の方にまっすぐ行きますと、定築レコードがございまして、まあ、今はもう、跡形もございませんけども、その時にたまたまうちの親父と、その定築の社長、その当時、南光豊さんですけども、その方と懇意されておりましたんで、息子音楽好きやったら、ぜひ、会社へ来てくれへんか、ということで、定築にお世話になったわけです。で、初めに所属されたのが、大阪の長尾橋に、定築の営業本部がございまして、で、ここへ配属されました。で、ちょうど入った年に、東京ロマンチカの、小樽の人が、火をつけ始めてました。それから喋られてから、大きく花が咲き。まあ、その後、君が心の妻だからとか、いろいろなヒット曲を連発しちゃいました。それから、八代亜紀の涙声。まあ、その後、いろいろ多種多様、平浩二とか、で、歌詞を忘れましたけど、星降る街角とか、なんかいろいろと多種多様ございました。まあ、第二期黄金時代、定築の黄金時代とも言われた時です。で、多種多様の、スターが生まれ、私もだいぶ、いろいろな、いい目もさせていただきました。で、そのおかげで、多くの、スター、関西に営業部がございましたんで、関西の方にキャンペーンとか、レコード店周りとか、いろいろありますんで、その時に、みんな、東京の方から、歌詞を書きます。もちろん、石原裕次郎、田畑芳雄、ディック・ミネ、川中美雪、八代亜紀、まあ、いろいろな、スターの方とも、お会いできました。まあ、今は、と思えば、懐かしい思い出でございます。まあ、今日は、まあ、見られた時、私の、この木はあんま知りまへん。とりあえず古いもんでしたかい。まあ、とりあえず、最近は、デジタル化されて、CD とかいろんな、まあ、どっちか言うと音がちょっとキンキンしてますけども、まあ、この、昔懐かしい、当初のアナログを、一回ご堪能いただけたと思います。
山本さんのお話は、定築にお勤めならではの貴重なお話でした。定築と聞いて、すぐにはお分かりにならない方のために説明をしましょう。定築はレコード会社の名前で、現在も定築エンターテイメントとして活躍する会社です。山本さんのお話にもありましたが、昭和の時代、石原裕次郎、八代亜紀はじめ日本を代表する歌手が所属する大手レコード会社としてとても有名でした。その定築の本社工場が奈良町から南に行った京畑エリア、貝の塚町にあったのです。定築の創業者南光十太郎は大和郡山の人です。南光十太郎は商売で蓄音機を扱っていたのですが、昭和の初めにやがて奈良から日本のレコード業界を引っ張っていくような会社を作ったのですから、すごいことですよね。戦前、定築が大きく飛躍したきっかけは、当時のヒットメーカー、作曲家の古賀政男をコロンビアレコードから引き抜いたことが大きく、その古賀政男を自ら口説いたのが社長の南光十太郎でした。彼の関西弁と 押しの強さ、ユーモアがあり情熱があったことを後に古賀政男は懐かしく語っています。日本の歌謡曲の歴史を作った古賀政男、後に国民栄誉賞も受賞します。そんな人物をヘッドハンティングしたのが奈良の南光十太郎というのはなんだか嬉しいですね。奈良の本社工場からたくさんのレコードが日本中に発売されていったのです。さて、戦前の定地区を支えた歌手として有名なのがディック・ミネです。ディック・ミネ、知らない方も多いでしょうが、戦前の日本のジャズの代表的な人物としてヒット曲を放ちました。そのディック・ミネの夜霧のブルース、昭和22年に発売されたレコードです。昨年の12月に開催した蓄音機コンサートはこの曲から始まりました。さて、山本様から蓄音機と同時にたくさんの SP 版のレコードもいただきました。そのレコードを整理し目録を作ってくださったのは奈良町づくりセンターの清水和彦さんです。分類していただくと流行歌からクラシック音楽、ジャズ、落語や浪曲、民謡に戦争中の教科書の朗読などそのジャンルの幅広いことに驚きました。テレビがない時代、音からの情報や娯楽がいかに重要だったかがわかります。そんな中から3曲ご紹介しましょう。まずはアメリカのビッグバンド、グレン・ミラー・オーケストラ演奏のアレキサンダーズ・ラグタイム・バンド、一部お聴きください。2曲目は昭和戦前の流行歌を、80年前に発売された恋の滅ばしゃです。この歌は妙に蓄音機にぴったりでテンポのいい歌です。お聴きください。次のレコードは歌ではありません。戦争中の国民学校国語の教科書の朗読です。皆さんご存知の下切り雀より。
下切り雀、お宿はどこだ。下切り雀、お宿はどこだ。おじいさん、まあよくおいでくださいました。さあどうぞお上がりください。スズメは大喜びでおじいさんをお座敷へ通しました。スズメがおじいさんにいろいろごちそうをしました。
なんだかかわいい朗読でしたね。75年前の音源でした。蓄音機コンサートに参加された皆さんも電気でない手回しの音をじっくり鑑賞されていました。 奈良町にぎわいの家ではこれからも蓄音機コンサートを続けていきますので、皆さんぜひご参加くださいね。ではコンサートの最後を飾ったフォスターの故郷の人々をお聞きください。
奈良町にぎわいの家イベント情報。それでは最後のコーナー、イベントや講座のご案内です。1月は正月遊び月間として、カルタやスゴロク、羽子板やコマなど自由に遊んでいただけるコーナーを1月31日まで設けています。また蔵の展示スペースでは新年特別企画として、連打コアートでつながろうを開催中。こちらは来館のお客様やスタッフ、そして昨年作品を展示くださった奈良町のアーティストの皆さんと、奈良市立伏見中学校の皆さんによるタコに書やイラストを描いたものをつないで賑やかに釣っています。楽しい連打コ作品必見ですよ。こちらは1月26日まで。懐かしいお正月の世界を体験しに奈良町にぎわいの家までどうぞお越しくださいね。そして1月も恒例の町屋講座、かまど体験などの講座や、新しい体験講座、にぎわい歩きなど盛りだくさん。講座、イベントはホームページ、Facebook、チラシなどで詳しく紹介しています。申し込み、お問い合わせは、奈良町にぎわいの家、電話 074-220-1917、074-220-1917 までお願いします。皆様、本年もどうぞ、奈良町にぎわいの家をよろしくお願いします。それではまた来月。来月の放送は2月20日土曜日、お昼前11時から。またどうぞお聞きくださいね。ナレーション、パーソナリティは羽原明子でお届けしました。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。